ワン、ツー、スリー、フォー。
不満大国日本。
不満大国日本。このコーナーは日本にはびこる不満を一つ取り上げ、真剣に話し合い、どうすれば日本が良くなるのかを真剣に話し合おうというコーナーです。
なんでちょっと笑ったんですか？
真剣って2回言ったなと思って
あ、気づかなかった俺、そうですね、今回は僕の不満でいいのかな、
うん、
について話したいと思います。
おう、
まず不満じゃないところからというか、この話は僕はね、やっぱこの気まぐれフットワークでも何回も話し合ってきてる電車にまつわる話のまた延長なんですけども武蔵小金井や東小金井あたりに住んでる人は特に実感してるのではないかと思うのですが、
うん、
中央線が高価になりましたね。
あ、
高価っていうのは高い価値の高価じゃなくて、高いあれは価っていうのは高架線の高価ですよ。つまりは今まで地面の上を走ってたものが、新幹線とかみたいな感じに空中走るようになってくる、ミニアモーターカーになったわけではなく
近未来になったわけ
だね。だけどそう、ちょっと、上走ってるぞみたいになったわ、
なったわけです。位置エネルギーが高くなったわけだね。
そう、え、
位置エネルギーが高くなったわけだね。
そう、もうそうなんですよ。で、まだ、結構前の話なんですよね、実は。これ7月の頭から、7月1日から、上りが、じゃない、下りのみ高架になっていると、
うん、はいはい、
しかも部分で違うんで、下りだけなってるところもあれば両方なってるところも、もともと両方なってるところもあるし、うん、まだなってないところもあって、まあもろにその変化が起きてるところに住んでると僕は、
うん、
で武蔵小金井で上り東京の方に行くときは下を走ってて、帰ってくるときは上なんですよ。でそこの作りがね、なんかそのものすごいことになってて、
うん、
今まではなんて言うんでしょうね、駅に行くとまず駅の改札が2階にあるっていう構造なんですね。駅っていろいろ構造あると思うんですけど、うん、まあ、2階にあって、で今まではそこから、まあ、どちらかのホームに降りるっていう感じだったわけです、
うん、はいはい、
で上りの方は同じなんですよ、今までの構図と。だから上ってそこで降りるっていうだけなんですけど、うん、下りの方はなんかよくわかんないことになってて、一回その高架って高い場所に、降りるんですよね。駅のプラットフォームがあって、
はい、
そこから一回地面というか、その地上と同じ階まで階段で降りる、
うん、
そこから反対側のっていうかな、なんか、なんだ？元々のプラットフォームの方に出る。
うん、
で、もう一回上に上がる、
うん。
で、元々の改札から出るっていう。一回降りて、登って、降りてっていうのをやらなきゃいけないと。
うん、もうこれ、口で説明するのもめんどくさいぐらいだから。
ぐらいだから、もう
実際に歩かなきゃいけないことを考えたら、
うん。めんどいぞと。
ああ
。っていうのを、僕はそれほど不満じゃないんですけど、
うん、
結構僕の周りで、あれうざいよねって言ってる人がいっぱいいるので、まあ、確かになって思うので、まあ、ちょっと不満としてあげてみようかなと、う
ん、高架のところと地面を走ってるところと中央線もあるわけ、
うん、そうですよね。
ってことはさ、うん、なんつうの、走ってて、
うん、
上ったり下ったりしてるってこと、どっかで
してるよ、してるよ。気づきません、あんまり。
あ、結構気づく、
うん、
あ、本当、そうか。終了、
終わっちゃった。この間もあったんだけど、その俺が前回の回では、
うん、
ガムを買ってきて、マジックキウイっていうやつなんですけど、4種類の味が変わるっていうガムがあって、はいはい、僕はこの味が変わんないんじゃないかと思って持ってきて滝藤に食わせたんですけど、うん、まあ、それが、まあ、変わったことをちゃんと分かって、そのフルーツ名まで当てられて、うん、俺の舌が変なんじゃないかっていう結論で終わったみたいな。これ相手がそうだよねって乗ってくんないと、
そうだね、
続かないんですよね、よく考えると。あとは俺にとってはこうなんだよってご利用しするか、
うん、
で、まあその不満大国でまあ挙げたけど、実際はそれによってめちゃくちゃ満足してる人がいるわけですよ。っていうか、なんだろう、効果なんてことはほんの些細なことであって、
うん、
実はだって、なんだろう、例えば自分が 自転車の場合、
うん、
考えると中央線を僕は北側に住んでるんですけど南側の店とかに行きたいとする、
うん、
そうすると中央線をまたがわなきゃいけないと、
うん、踏切をね、
はい、踏切をね、うん、でもここがまあここら辺は一番開かないって言われてるんですよね、あの、うん、武蔵小から国分寺の間あたり、なんか昔っていうか僕は地元にいた時から知ってて、っていうのもワイドショーとかでその開かずの踏切って言ってもうなんか本当に15分とか待たされることがある、
うん、
もっとのとこもあるのかな場所によっては。で
レールの数って 2つだけ
2つだけかな、 3つのとことかもあるのかな。
あ
でも
駅の
近くは 4本になるよね、うん、でもう本当に開かないんですよね。でその自転車とかバーってなってて、
はいはい、
まあそういうのが、まあ、まず片側なくなれば相当なくなる、
うん、
っていうのでもう今は下もかなり通りやすくなってて、
うん、
まあ、そのうちあと一つも効果上に上がるから、そうするともうそこは踏切で止まってたものが全部スムーズに流れるわけですよ。
なるほど。
でなんだろうってなるとそのやっぱ引っ越し屋さんとかね、自分が派遣してとかで行った場所っていうのはやっぱりそういうか視点で見られるというかのがあって、うん、引っ越し屋さんとか大変なんですよ。その中央線の 南と北になんかその配送したりするときとかに、そういうのとかもものすごい楽になるし、もう普通に買い物行く一つ取ったってそこら辺の主婦とかだってね、
うん、
楽になるわけです。満足してる人もいるわけです。まあ、一時的なものなんで我慢しましょうよと不満って言ってる人ねっていうような話なんですけど、
どうなのかな。でもその効果を作るのと、うん、なんかこう下にこうトンネルみたいなのを、
ああああ、はいはいはい、
ね、道路、うん、その車とか自転車とか
が通る、あるよね、なんかそのなんつんだろうあれは、うん、線路の位置はそのままに下に掘って道とね、
うん、
歩道と道を作るっていうとこもあるよね、うん、
あれどっちが安いのかね。
ねっていうかさ、高価だったら全部上げなきゃいけないじゃん、
うん、
なんか高さをまあでも全部まあそっか、でも横なんだその穴掘るにしても全部の道に掘らなきゃいけなくなるのか。
線路のところだけでいい、
線路のところだけだけど、
うん、
まあそれが結局はその線路と交差してるなんだ、
うん、
道路分掘らなきゃいけないってなる。
まあまあまあ、
うん、
厳密に言えばね、
うん、それでどこから始まるかとかでも細かいなんかめんどくさくなるのかな。うん、効果、まあ全部効果になったら、まあ街の景観とかって結構いろいろあると思うけど、まあ便利になるんですかね、
うーん、
とは思ってるんですけど。それに付随して、僕はその時に、帰りがけにバイト、その日ちょうどバイトで、僕は渋谷まで行ってるんで、吉祥寺まで、普通は中央線を使ってるんですけど、まあ、自転車で行ったわけですよ。その乗れなくなるとか、うん、なんか運休な時間があって、はいはい、で帰ってくるときに、まあ、運休になってるんで、
うん、
バスが代行で走ってるっていう状況になるわけです、
はいはい、
で、ものすごい台数のバスとか、こっち行く人はこれですみたいな行列があって、うん、でまあこの人らはっていうかその働いてる人なんですけど、バス会社だったりそのいろんなところに人が立ってるんですよね、
うん、
でその結構分からなかったのが、道に途中なんだろう、その駅とあんまり遠くないところ、なんつんだろう、駅と遠くないじゃない、駅と駅の間くらいのところに人が立って、
うん、
何々駅はあっちですっていう看板を持ってる人がいる、
何
々駅はあっちですっていうか矢印があって何々駅って書いてある。
そ、駅と駅っていうのはバス停の
じゃなく
て電車の、
電車の駅のバス停じゃなくて、その駅と駅を走る間を走るバスが、
うん、
あの代行してるんで、
はいはい、
でそういうのがあって、なんかまあ不自然なわけですよ。なんかその何々駅が向こうってことを誰に知らせてんだろうと思って、
うん、
で聞いたんですよね、
うん、
そしたら、あ、これはバスの人に教えてるんですと。そのバスの運転手さんに、つまり、でなんかそのどこかの、まあ、ある会社にその JR からの委託がされると、
うん、
でそこのバス会社だけでは足りなくて、
うん、
結局は他のバス会社とかから人を集めるんだと、
うん、
で下請けで集められた人らで、まあ、 道とかを知らないと、うん、
なるほどね、
で地図とかをタクシーみたいに見るわけにもいかないから、うん、そこに警備員みたいな人、うん、警備会社をやっとって今度は警備員を立たせてその駅への道動線を作ってるんですよ。
うん、
であとね僕一つその知りたかったのがそのつまりはその代行になってるっていう時に、うん、その駅から駅への運賃っていうのはどうなってんだろうと思って、
うん、
まあつまりはその多分その普通の電車の運賃で乗れるだろうと思って、うん、まあ聞いたんですけど警備員とか分かんないって言うんですよ。
はい、
うん、だからそういうのがまあ下の方まで行き届いてない。
なるほどね、
うん、単純にそのバスの人動線を案内するためにっていう警備員が立ってると。でまあ僕はその吉祥寺からムサコに帰ってくるまでに10人ぐらいの人にあの聞いても分かんないっていう人がまあ一番誠実、
うん、
でなんかあとは2人とかいるとうかつなんか片方の人がうっかりタダで乗れると思いますよみたいなことを言っちゃって、いや私たちはそれを知りませんみたいなことを隣の人が訂正したりとかしてて、もうまあつまりそれがいいか悪いかっていうこととかより派遣なわけです。もうみんながその下請けで、まあそういう
大きなストリームを全然把握せずに、
そうその場所でそのなんだ業務に当たってると、
与えられた業務を全体を理解せずに、
うん
うん、自分の当たられたことだけをただ、
うん、っていうかなんていうんだろうな、やっぱ僕はそこはまあ不満ですよね。さっき言ったところよりもまあここが不満の本格的な場所なんだけど、うん、その俺派遣を使うことが問題だとはあんま思ってないんですけど、
うん、
その派遣の人らになんか知らせないんですよ上が、
うんうん、
っていうのもやっぱ1日だけとか働く人にそんな細かいことを教えてなんかわざわざっていうところまで考えて雇わない人らが僕はものすごい多いと思って、自分がそのバイトで派遣とか行ってもそうなんですけど、その、まあ、何やるかとかその細かい作業だけを指定されて、その大きな流れの中であなたが占めている場所はここなんですよっていうものを伝えてくれない人が圧倒的に多数です、
うん、
っていうのと、あとはこの話とはちょっと関係ないんですけど、まずその名を名乗りません、なんだあの
責任者
の人一人の名前が分かってたりすることもありますけど、
うん、
まあお互い派遣同士もだけど、
うん、
自分から名前を名乗るってことをしなくて、
うん、
だからその同じ業務をしている最中に何て呼べばいいかわからないっていうのがある、うん、でなんだろう、俺は積極的にその、まあ、最初同じ場所で働くってなったら、まあ、まず名前とりあえず言って覚えて、
うん、
それで呼ぶようにしてるんですよね、してる、うん、まあなんかそういうところとかなんかねあると思うんですよ。なんか微妙なというか、なんだろう、派遣とかで時にその1日限りっていう部分があると、でそうするとやっぱ1日その中でどうこいつをうまく使うかってことだけになっちゃう、
うん、
その人との人間関係を形成する必要がない、
うん、まあ、もちろんそう
ですよね、でとかがあって、なんかねそういうところが僕は不満です。これどうしたらいいの？これ世の中かなりでっかい問題だな。
でもどうせだったらね、気持ちよく仕事した方がいいしね。
そう、そのね、派遣の人もね、派遣の行く人も結構変な人多いから、なんかあんまりなんかどっちがどっちっていうのもなんかすごい言いにくい部分はあるんだけど、そのなんて言うんだろうな、なんかね最初会った時はなんか無口っていうか、全然コミュニケーションとか取ろうとしないで、なんかこっちから言ってもなんかちょっとなんか無視みたいな感じにする人とかいて、で仕事終わるとなんか饒舌になる人とかいるんですよ。お前それ最初にやっとけば気持ちよく仕事できんじゃんみたいなのとかもね思ったりします。うん、 なんだろうな、ごめん、かなり重いテーマだこれ。
うん、まあでもなんか派遣の仕事だけでもないかもしんないしね、なんか
っていうのは、そういう事柄っていっぱいあるよって、
なんかその、うん、まあ、人間関係全般における、
うん、問題なのかと、
そのあんまり人とコミュニケーション取ろうとしないとかっていうのは最近の若者の傾向としてある、う
ん、なるほどね、
っていうのもあると思うしね、うんうん、
でもそのさ、人間関係を作る必然性がないってことはもっと怖いっていうかさ、そのやっぱり人間を人間として見なくなるっていうことじゃないですか、ある意味で、うん、そのなんだろう、自分なんか単純に言えば、あの、まあ、自分の利益とか自己保身みたいなことで考えても、他人に冷たくしたら何か、なんか冷たくだけじゃなくても、なんだ、まあね、あんまり不快な態度でこっちが接したらさ、
うん、
向こうだって別にそんなお互い不快になりたくないって人の方が多いわけじゃない、うん、だからこっちがつっけんどんにしてれば向こうだってしてくるし、
うん、
それにこっちの指示を聞かなくなるかもしれないしっていうところとかを全くもう無視しちゃうわけじゃないですか、その日だけで終わりだから、うん、明日からの仕事のことは考えないで今日一日だけこれを押し付けちゃえばいいや、だからやりたくない仕事とか、なんだろう、まあ、とりあえずなんと大変な仕事とかを押し付けるっていう、
うん、
ね、まあ、簡単でっていうことが条件だけども、うんうん、でなんかすげえなって思うんです、
うん、
うん、でもあとそれは、
うん、雇ってる側とかも確かに、
うん、
人と見てない
部分はありますよね、うん、
でもなんかそのなんか人間関係とかで言うと、
うん、
まあ、もう今日だけの付き合いだから、
うん、
その邪険に扱ってもいいやみたいな場合もあるけど、
うん、
でもなんかその
高田さんあるんですか、
いや一般的にある
一般的に、ね、
こともあると思うけど、
うん、
なんか例えば旅先とか、
うん、旅の恥は書き捨てってやつですか、
そう、う
ん、
の出会いとかって、
うん、
なんかここだけの関係だけど逆にすごい親密になるみたいな場合とかもない、なんか
あるあるあるある、
あれ何なのかね、あの差は。
確かに、
だから俺すげえ思うのが、
うん、
あの旅先で外人に会ったらすげえ親切に
しちゃう、
しちゃう、それ一般的じゃないのかな、俺だけなのかな、
なんで外国人に限るの別に俺は結構なんだ、うん、俺あんまり変わんないというか、
う
ん、それは身の回りでも外国人であっても旅先でも、うん、っていうかまあ常に面白かったり別に不快になりたいわけじゃないし
、
うん、楽しいことは常に俺はなんか探してたいみたいなのがあるから、うん、うん、あれなんだけど、なんで外国人に優しくしちゃうんですか、
わかんない、まあ、困ってるからかな
何それ、困ってる外国人っていうのは旅先に多いの、
多いんじゃ
ない、っていうかやっぱ観光地にいるからってこと、
そうそうそう、
うん、例えばどんなのがあったんですか、
ね、日光に旅行に行った時に、
うん、
オーストラリアの大学生3人組みたいなのがいて、うんうん、でその人たちが、名前ちょっと忘れちゃった、中尊寺だっけ、
うん、で
もあの華厳の滝とかあるところに、
うん、ごめん栃木なのに中尊寺よくわかんねえや、でも華厳の滝の近くにあるお寺
にある、うん、結構有名なお寺があってそこに行きたいって言ったから、
うんうん
うんうん、であっこは日光からなんかバスが出てるのかな、
うん、
でそれが、まあ、どこで降りたらいいかとかもまあわかんないって言ったから、
うん、
うん、
まあ、教えてあげて、
教えてあげて、うん、まあ、一緒に降りてあげて、
うん、
でバス停で、うん、地元の人にそのお寺までの行き方を聞いて
結構がっつりやってますね
あ、こっちですよって言って、
うんうん、それは困ってる様子だったから高田さんから言ったんです、
いやそうでもないけど、
あ、そうでもない、
ただ外人だったから、うん、見るからに、
うん、
だからまあなんかどっから来たんですかみたいな話、うん、話しかけてこっちからね英語で、うんうん、でまあ、これからどこ行くのかみたいなことを聞いていったら、うんうん、まあ、なんか結構その何て言うかな、 あんまりしっかりとこう旅のプランを立ててないような雰囲気だったんで、うん、ああだったら
こっち行くといいですよみたいなね、うん、
だってでも困ってる人には優しく
できるって
できるみたいなことなのかな。困ったふりしてりゃいいのかな。
あとはなんだろう、自分が楽しいことやってるかつまんないことやってるかじゃないですか。
まあ、
仕事でつまんないことっていうふうに見なすのはあれだけど、まあつまんないことやってるっていう感覚の人だったら当たっちゃうのかもしれないし、うん、じゃあその旅の心を持ち続けましょうって。
そうね、
うん、なんかどうしたらいいんですかね。
どうしたらいい
その
っていうのは、
結局これは結論を出さなきゃいけないじゃん。
ああそっか、
そうそうそう、なんかな、なんかいろんなところ、なんかそういうところから結構、うん、社会が歪んでる気がしますよ僕は。
うん、大きなため息ついたね今。
でもね、それで自分はそういうのにね、できる限りそうならないようにして、ならないようにしてっていうのは、なんかなってるかどうかは自分で把握してないですけど、
うん、
まあ僕はもう本当に嫌だと思うことはできる限りしないようにして、できるな、その話せる相手がちゃんといるならば、うん、その自分がやってる仕事がどういうことであるのかとか、うん、ちゃんと把握して、なんかどこまでをだから自分の裁量でやっていいんだかっていうのを把握して、それなりにその時間の中でなんだ改善して効率よくやろうとしたり、うん、あとその相手の名前を覚えるっていうのは前提ですけど、
うん、
そのちょっと言うの忘れたけど、その相手の名前を覚えるというか、その上司が名前を言わないまま仕事に入ると、
うん、
それとさらに顧客に対峙することがあるんですよ。例えば引っ越しで相手が引っ越しのトップ、はいはいはい、トップというかそのドライバーかつ、はいはい、なんだ、まあその、
うん、責任者
みたいな、責任者で、で僕がその助手になって、それでその上司を呼ばなきゃいけないときに呼びようがないんですよ、
うん、
で向こうも俺のことをそうお兄さんとか呼んだりするんですよ、
うん、
でだからなんか名前言っときゃいいじゃんとか俺は内緒思ってるんだけど、うんうん、でも起点聞く人だと適当な名前で呼びますよ、
うん、
でも一人だけいたけど俺はもうケンケンケンお前っつって、うん、その場で呼んでとか、まあ、そういうのもありますけど、そういう人も中にはいて、おすげえなって思ったりもさせられますけど、うん、
まあでもそのね、名前を呼ぶとかっていうのは
結構そのね最低レベルだと思うんですよね。
でもそれだけで本当親密さみたいなのはぐっと増す、
うん、思います
よね。
そういうに名前を知られてるっていうことっていうのはやっぱなんだろう、昔のなんか故事とか持ち出すでもなく、
うん、
なんか結局は僕らが、
うん、
なんか本当にひどいことをされた場合に告発する術があるっていうことにつながるわけじゃないですか。結局はそこのどこの会社かっていうのを会社が把握してるわけだし、だからそういう部分でもお互い名前を知らないで仕事をしてるっていうのってすごい
なんか不健全
な、うん、怖いなとも思いますよ、うんうん、っていう話、
うん
うん、だから
名前はでもね、
うん、名前は、
うん、僕もあの暇つぶし専門店っていう
の
あ、うんうん、あの井の頭公園でやってたんですけど、うん、これまあ井の頭公園で、うん、まあ、なんか僕の店に来てくれたお客さんの暇つぶしの相手をするっていうコンセプトのお店で、うん、
やってましたね、
うん、そこでまあなんか手品したりとか、うん、
漫才、
まあ、ネタしたりとか、うん、歌ったりとかいろいろやってたんですけど、その時もいっちゃ最初にお客さんの名前聞いて、
うん、
極力名前で呼ぶようにしてたんですよ、うんうんうん、でそれだけで本当にね、
うん、
最初はそれやってなくて、うんうん、あんまりこう親密な感じになれなかったんだけど、
うん
うん、なんか名前を聞いてそれをなんか断るごとにその客の名前、客を名前で呼ぶようにしたら、それだけでなんか、
うん
うん、いい雰囲気になったから、
うん
うん、だからまあなんか
名前を呼ぶってことから始めましょう。
そうだね。
そのコツコツと、
うん、
そのちっちゃいところからでも。
挨拶に名前をくっつければいいんじゃない？
う
ん、
あ、そうだね。よろしくお願いします。星です、うん、みたいな感じね。うん。それはそうか。
うん、で、あとあれだね。その一発で自分の名前を覚えてもらえるような自己紹介の仕方とかってい
う、ね。あ、それいいね。うん。 どうですか高田さんは。
僕は、高田です。一応ジャパネット高田と同じ高田なんですけど、うん、みたいな、うん、高田じゃなくて高田で、
なるほど、
ジャパネット高田と同じ。
あ、もうそれ一発で覚えますね、僕でも結構普通に、
まあ、でも星君は
珍しいからね、空の、うん、空の星の星なんですって言えば、まあ結構それで十分、
うん、みたいな、うん、ただそのね、ジャパネット高田と同じ高田なんですっていうね、自己紹介の仕方には一つ、まあ悲しいこう思い出というか、
あ、
一つ穴があってね、はい、これは教育実習だっけ、うん、教育実習だっけって、
知らないけど
教育実習の時に、はい、まあ僕は高田じゃなくて高田って濁らない、
うんうんうん、
高田なんですけど、そういう風に高田先生ってこう呼ばれたくて、
うんうん、
自己紹介の時に、うん、僕は高田です、一応ジャパネット高田と同じ高田です、うん、みたいな風な自己紹介をしたんですよ。そしたらまあ結構、まあ、ジャパネット高田っていう面白ワードが出てきたから、生徒たちもまあ割と受けてくれて、
うん、まあ、つかみは OK みたいな感じだったん
だけど俺はね、高田先生って呼んでもらいたくて、うん、あ、まあ、ジャパネット高田と同じ高田ですって自己紹介したわけよ。そしたら生徒たちはジャパネット先生って呼ぶようになっちゃって
ダメだよそれ
そんぐらいやっぱジャパネットってすごいんだなって思ってね、うん、だから持っていかれちゃったんだけど、
うん、
まあまあそれでもジャパネット先生って呼ばれりゃ、
それ親しみあるんじゃないですかね、
うん
うん、
そうね、だからまあ名前もしくはあだ名、
うん、
作戦、
そうですね、
うん、
これはまずは、まあ、とりあえず業務内容とかを覚えることの、
うん、
もう先に展望する第一歩として、
そうだね、
うん、お互い名前を名乗って、自分も名乗って相手も名乗ってもらえるよう、うん、聞いてですね、うん、で派遣の人とかは特にやりましょうちなみに僕はもう派遣は入りません。
あ、宣言した、
入りません、もう社会科見学はいいです結構いろいろ見ましたもん、うん、はい、そんな感じですけど、はい、いいんですかこんなんで。
いいじゃないですか、
結構久々にグダグダに、なんか俺もまとまってなかったな、うん、
いや、まともだった、うん、まともだった、今日は
まともだった、ね、うん、内容はね、うん、うん、なんか言葉が出てこん、なんか難しいわ、はい、っていう感じです。はい、気まぐれフットワークじゃなくて
不満大国日本、
うん、ではお便りを募集しています。あなたの身の回りにある不満、等をこちらのメールでも掲示板でもいいのでお寄せください。直接でも会って言ってくれてもいいです。
お願いします、はい、
それは僕らがね話し合うのでね、真剣に、う
ん、はい、
真剣に話し合います。はい、ではよろしくお願いします
お願いします。
キーマグレフットワーク、
はい、エンディングです。
はい、エンディングです。ですね、今回は次回の放送のことについてちょっと話したいと思うんですが、
うん、
次回になるかちょっと分かんないんですけど、実は今はちょっと気まぐれフットワーク過渡期にありまして、
そうですね、
はい、
まあ、パーソナリティとかも増えて、
パーソナリティが4人5人になって、うん、で、まあ、これからどうしていこうかみたいなことを、まあ、考えつつ、
はい、
まあ、気まぐれさを失わずにやっていけたらなと思うんですが、はいはい、それでですね、前もってテーマを設定して、
うん、
そのテーマについて次回の放送で話すみたいなことをやりたいと思っているわけです、
はい、
そうすると、まあ、なんだろう、僕らはリアルタイムでそのメールを送ったりすることができないじゃないですか、普通のラジオと違って、うん、なんで、なんだろう、その来週こういうことについて話しますよって言っておけば、それについてのメールとかをくだされば、
うん、
それについて読めますよと、
なるほどね、
いうようなことが考えられまして、で、来週とか第この企画の第1回目のテーマをラジオにしたいと思います。
お、
はい、ラジオということで、あなたがのラジオ体験、
うん、
どんな時にラジオ聞いてましたかとかでもいいし、
うんうん、
あとはいつ頃聞いてました、どんな番組でした、何が楽しくて聞いてましたとか、
うん、
なんであなたがそのラジオが好きだったのかとかを、
うん、
ぜひ熱い思いを、まあ、
ラジオに関する、
うん、
ことなら
何でもいいですね、
okay、
はい、っていうので そうですよ。メールをいただきたい。
どしどし募集したい。
募集したいと。
はい。
はい。掲示板に書き込んでもいいし、まあ、気まぐれフットワークのメールアドレス、うん、気まぐれ fw@yahoo.co.jp の方にくださっても、いいです、うん。いいですって、なんか上からだな。お待ちしておりますと。はい。
で、その、うん、まあ、メールなんかをもとに、うん、
話題をね、まあ、膨らませていけたらななんて思っております。実際僕ラジオ聞き始めたの最近とかなんであんまり膨らませられない気もするんですが、
うん、
まあね、何人もいるからね、
うんうん、
パーソナリティ多ければ誰か一人ぐらい拾うだろうみたいな感じでもあるし、まあ僕らがどんなラジオを聞いているのだとか聞いてきたのだっていうこととかも話して、まあそれがね僕らの人格形成に与えた意味とかもね出てくるかもしれないですし、そんな感じでちょっとやってみたいと思いますので、本当にお便りをお待ちしてます。本当になんかなんだ、来なかった時のことを想定していませんからね来ないともう本当に完全に僕らのラジオ体験だけになるんで、ぜひぜひあなた方にも関わっていただきたい。
そうですね。
っていうのもあれなんですよね、実は今気まぐれフットワークのリスナー数が96人、
うん、96人
という数値が、ホームページの左側の RSS の登録のところに書かれてるんですよ。もうあとちょっとでもう目標って言ってた3桁に到達してしまうわけですよ。まあちょっとねこれからもねいろいろと頑張りつつも面白い形をねもっとちょっと模索していきたいと思っておりますので、もういろいろ関わってきてくれると本当嬉しいです。はい、っていうことです。なんで僕らもラジオの話を考えてくるとともに、ラジオがどんな風にねなっていくんだかみたいなのをね、
はいはい、
話していきたいと思います。はい、そんなとこですかね。
そんなとこですかね。
はい、お便りはすべて気まぐれ fw@yahoo.co.jp 気まぐれ fw@yahoo.co.jp までお送りください。
お願いします。
よろしくお願いします、はい、では気まぐれフットワーク、そろそろ別れのお時間です。
喋りすぎました。
いつものことです。
バイバイバイ。